若くして学べば、すなわちそうにしてなすことあり。そうにして学べば、すなわち老いて衰えず。老いて学べば、すなわち死して朽ちず。
兵庫ラジオカレッジ今朝の短歌、何事も悲観をせずに前向きに生きよと子から説教を受く。何事も悲観をせずに前向きに生きよと子から説教を受く。中川貞子。年を重ねると昔のようにうまくできません。病気もしますし、友人も少しずつ減り、寂しさも感じます。そんな私にいつの間にか立派に成長した娘が叱咤激励してくれるのは頼もしい限りです。さて、今朝の兵庫ラジオカレッジはフリージャーナリストの西谷文和さんのご出演で、ガザ、ウクライナ、アフガニスタンを取材して、戦争を止めるにはどうすればいいのかをお届けします。今朝の講座は自由課題番組です。兵庫ラジオカレッジの学生の皆さんは、学生区分に関わらず講座を聞かれての感想をはがき1枚400字程度にまとめ、事務局まで提出してください。
はい、私はフリーのジャーナリストをしております、西谷文和と申します。ガザとウクライナとアフガニスタンをちょっと取材してきましたので、今日はまずガザの問題から、ちょっと話を始めたいと思います。実は私3月の13日から22日までイスラエルに入国をしておりました。で、どこにまず行ったかというと、エルサレムであります。で、このエルサレムというのは皆さんご存知の方多いと思うんですけど、ユダヤ教キリスト教の聖地でありまして、文明のもう発祥地でありますね。メソポタミア文明、エジプト文明、こういったこのものがですね、この地で起こりまして、そして、今に至ってるわけですけれども、この地は文明の大先輩なんですけど、国は新しいわけです。どういうことかと言いますと、100年前まではですね、ここはオスマントルコと言いまして、イスラエルもエジプトもシリアもありません。この時、第一次世界大戦で、オスマントルコはドイツと組んで戦争に負けます。勝ったイギリスとフランスがですね、勝手にこのオスマン帝国を分割していったわけですね。で、イギリスはイラクとヨルダンとパレスチナを取りました。フランスはシリアとレバノンを植民地にしたわけです。このあたりの国境線が定規を引いたようにまっすぐなのはこのためでありますね。ヨーロッパの強い国が勝手に国境線を引いたので、国境線がまっすぐになっておるわけですけれども、ここでイギリスがですね、この非常にずるいことをしまして、一体何かというと、このイギリスがパレスチナを占領したときに、ここにはアラブ人が住んでるわけですね。このアラブ人に対してですね、このアラブの国、パレスチナを作っていいよと許可を与えます。その一方でですね、世界中に散らばって住んでいたユダヤ人、このユダヤ人が差別弾圧されていましたので、このユダヤ人に対してここに集まってきてイスラエルという国を作っていいよと、このように許可を与えたわけですね。それでこのパレスチナの土地、イスラエルの土地にアラブとユダヤがですね、平和に共存できなくなっていくわけですね。で、この75年前からこの中東戦争っていうのが起こりまして、それでずっとこの間ずっと戦争状態にあるということですね。で、私が宿泊したエルサレム、これはですね、現在は東西に分かれております。で、東エルサレムにアラブ人が住んでいます。パレスチナ人が住んでいます。西エルサレムはユダヤ人が住んでおります。で、きっちり分かれてましてね。で、東エルサレム、私アラブの方に宿泊しました。で、3月15日、これはイスラム教のラマダンというのが始まりまして、ラマダン最初の金曜日だったわけです。で、イスラム教徒は金曜日に礼拝をします。で、東エルサレムに住む、イスラム教徒たちが アルアクサーモスクという、まあ、イスラム教の聖地に行ってですね、お祈りをするわけですね。このパレスチナ人を、監視しているのがユダヤの兵士なわけです。で、毎週金曜日にですね、このモスクの付近で、衝突をします。私は、このイスラエル兵士がですね、ユダヤの兵士がアラブ人を殴っているのを見ました。この国の兵士は、平気で、アラブ人を殴ります。まあ、それだけ長い間緊張状態にありますので、兵士も警戒をしておりまして、まあ、それで、多くのメディアとともに、まあ、そういうことを取材してたわけですが、その金曜礼拝の取材の後、私は西エルサレムに行きました。西エルサレムはユダヤ人の町ですね。非常にきれいに整っている、東エルサレムと西エルサレムで全然経済の格差を感じます。で、このユダヤ人の町で、パリ広場というのがありまして、ここでですね、この10月7日からこのハマスと、ネタニヤフ政権の戦争が始まってるんですけども、この戦争後ですね、毎週金曜日にユダヤ人がパリ広場に集まってデモをしておりました。で、この日もデモをしてました。で、このデモはですね、戦争に反対するのはもちろんですが、このユダヤがそのガザとかヨルダン川西岸といいますが、この西岸を今占領してます。ユダヤ政府がこの占領に対して反対をする、ユダヤの中では非常に何て言うんですか、戦争にも占領にも反対してる人って少ないんですけど、この少数派が、このデモをすると。で、彼らに聞きますとですね、この今の戦争を終わらせるだけではダメだと言うんですね。実はこのずっとこの状態が続く限りまた戦争を起こすよと、ハマスのような人たちはまた出てくる。つまりですね、ガザというのは圧力釜なわけですね。ユダヤの政府がこう、まあ、弾圧に次ぐ弾圧をしてますから、 3,4 年に1回大きな爆発が来るわけですよ。で、それを、まあ、理解したユダヤ人たちが、ガザの人間も権利があると、つまり、このガザへの弾圧をやめなさいというね、まあ、そういうデモなわけですね。で、私はこれ正解だと思うんですけど、ここにですね、警察がものすごい弾圧を加えまして、まあ、毎回のデモで逮捕者が出ます。これは一体どういうことかというと、今の、イスラエルの政府ネタニヤフ政権なんですけど、このネタニヤフ政権というのが歴史上、イスラエルの歴史上最も右寄りの政権と言われてまして、そしてこの警察のトップがですね、そのアラブ人はみんな殺してもいいんだという、まあ、とんでもない人種差別主義者の方がトップになっているので、警察が非常に強硬に、デモを弾圧してくるということなんですね。つまり、このネタニヤフを支持している人もいるので、要はそのハマスを殲滅するまでは、ガザの人を殺してもいいんだという、まあ、こういうふうに考えている人と、いや、ガザの人も人間なんだと、ガザの人たちと一緒に暮らすべきなんだというふうに考えている人たち、このユダヤの社会が戦争によって二分されているなというふうに思いました。で、翌日3月16日はですね、このエルサレムで大規模なデモが起きたわけです。またね、というのは土曜日、つまりユダヤ教で金曜日の日没から土曜日の日没までが安息日なわけです。で、毎週この安息日が明けますと、このエルサレムとテルアビブでものすごい、規模のデモが起きます。このデモはですね、何を求めてるかというと、ハマスが今100人ぐらい人質を取ってるんですよ。この人質を即時に解放しろということと、ネタニヤフさんに対してもうやめろと、ネタニヤフ政権を退陣せろという、この2点で、まあ、大同団結した人たちが大規模なデモをします。この人たちはまだガザの占領に対しては何も言いません。ガザの占領に関しては何も言わないので、まあ、逆に言うと一点で大同団結してるわけですが、この毎週土曜日のデモがですね、どんどんどんどん膨れ上がりまして、実はですね、これも大きなニュースにもなってるんですけど、3月30日に、このネタニヤフ退陣を求める10万人ものデモが起きたということなんですね。で、イスラエルの人口というのはだいたい1000万人で、日本の10分の1なので、10万人が、政権を 倒しに行ったということは、日本で言えば100万人の人たちが、国会議事堂を取り囲んだと、まあ、そういうことになりますので、まあ、ものすごい規模のデモが起きて、ネタニヤフさんはだいぶ窮地に陥っていると思います。しかし一方ですね、この10月7日のこのハマスの攻撃で、1200人以上殺されているので、このハマスを何とかしろという声も大きいので、ネタニヤフさんの支持基盤がですね、揺らい出るんですけれども、まだネタニヤフさんはその、右右派の勢力に担がれて、この戦争をやめないという、まあ、そういう状態なので、まあ、一刻も早くね停戦してほしいなと思うんですけれども、おそらくこの戦争をやめさせる力を持っているのは人々とプラスアメリカの圧力ではないかなというふうに思うので、バイデンさんがどのように強硬に当たるのかなというのが今一つ注目をされています。で、3月19日はガザの、ガザから2キロメートルのところまで行きました。ガザから2キロのところで、野外コンサートが開かれてたんですね。10月7日当日。なぜ野外コンサートが開かれてたかというと、実は10月7日というのはユダヤ教のお正月なんです。で、このユダヤ教のお正月を祝う、まあ、若者たちが野外コンサートに集まって、これ4000人以上集まったというんですね。で、まあ、歌ったり踊ったりしてたと。ここにハマスの戦闘員が、まあ、奇襲攻撃をかけて、この野外コンサートだけで364人殺されております。で、実はこのコンサートの跡地が、広大な追悼の施設になってまして、で一人一人の殺された若者たちの写真が飾ってあって、そして、その写真の前でみんなお祈りをしているということですね。で兵士たちもたくさんいます。というのは救出に駆けつけた兵士も殺されているので、まあ、その兵士たちに対しても祈りの言葉が捧げられておりました。ちなみにイスラエルはですね、18歳から全ての男女は軍に入るんですよ。で男性は3年間、女性は2年間行きますから、だからその、追悼している人たちの、まあ、兵士にとれば自分たちの先輩が殺されてるわけですね。で先ほど言いましたように、人口が10分の1なので、この野外コンサートに行った人たちというのは大概知り合いなんですよ。友達の息子であったとかね。まあ、あるいはその友達の友達だったとか。まあ、そういうことで、非常に近い関係の方が殺されたり、人質になったりしているので、この追悼会場は、もうバスで乗り付けて、たくさんの人が祈りを捧げていると、まあ、いうことなんですね。で、その光景をまあ、取材をしてたんですけども、15分に1回ぐらいですね、ズドーンってもう爆音が響くわけですね。で、この爆音は一体何かというと、今イスラエル軍がガザに砲弾を撃ち込んだと。まあそういうことであります。ものすごい地響きするような音なんですけれども、つまり、こちらのイスラエル側では、死を悼んでみんな追悼していて、あちらのガザの側では今現在進行形で人が殺されていると。まあそういう光景ですね。こちらで追悼、あちらで殺戮という、つまりこの戦争は現在進行形でまだ人々をどんどん殺しておりますので、現時点で3万3000人ぐらいの死者がガザで出ておりますが、これがまあどんどん積み上がっていくので早く止めないといけないと思いますけれども、まあ残念ながら、まだ止まりません。今日こうやって話をしているこの日もおそらく何人かが殺されたり、あるいは支援物資が届きませんので、ガザの人たちは非常にお腹を空かしていまして、子どもたちが餓死をすると、まあ、こういう状態になっております。早く、まあ、これを、まあ、収めてほしいなというふうに願うばかりであります。で、私今このガザの戦争の話しましたが、実はウクライナにも行っておりまして、去年は2回ウクライナに行きました。イスラエルはだいたい面積が四国ぐらいしかありませんので非常に狭い国ですから、まあ、10日もあれば、ほとんどの場所も回れるんですけど、ウクライナは日本の倍ほどありますので、非常に広い国であります。まあ、簡単に言えば、西側のポーランドに近づけば近づくほど平和です。で、東のロシアに近づけば近づくほど 戦争状態、そして南のクリミア半島も戦争状態ということですね。クリミア半島に近づけば近づくほど。で、私一番南のですね、ヘルソンという町に行きました。去年の10月ですね、このヘルソンの町はですね、もうほとんど誰もいません。若者はみんな逃げております。で、ヘルソンに残っているのはだいたい60代70代のお年寄りであります。で、インタビューしますとですね、もちろん恐ろしいと、ロケット弾打ち合ってますからね、恐ろしいけども、今更ね、ロンドンとかパリ行ってですね、生活するのも言葉も違うし、習慣も違うし、もう私の人生ももうわずかなので、まあここで殺されても仕方がないと、まあこういう覚悟を決めた人たちが、まあヘルソンの中でですね、まあ身を潜めるようにして、まあ住んでいると。いうことなんですよね。で、まあ、ガザの戦争も、ウクライナの戦争も、そこに住んでる人はもう災難というか、もうそれ以外の何者でもないと。じゃあなぜこういうことが続くのか。私はですね、戦争って儲かるんですよね。つまり宗教の戦いとかよく言いますよ。ユダヤ教とイスラム教の。でも人間は宗教が違うだけで戦争なんてしません。どちらの宗教も、相手の命が、まあ、隣人の命が大事だよと、平和が大事だよと教えておりますし、私はまあ、いろんなところを取材して感じるのは、やっぱりミサイル一発何十億の世界ですからね。戦車1台10億円ぐらいですし、戦闘機はだいたい100億以上しますからね。そういう意味では、そのアメリカやロシアやヨーロッパの軍需産業にすれば、局地的な戦争が長く続くと儲かるんです。ところがですね、大きな戦争になって、これ核兵器が使われたりするので、これは地球滅亡になりますから、まあ、例えば先日、イランの大使館にイスラエルが、まあ、ミサイルを撃ち込んだわけですが、で、これイランがイスラエルに報復すると、今度アメリカがイランに報復する。まあ、こういう戦争になれば、第三次世界大戦になってしまいますし、核兵器が使われてしまうので、おそらくこういう戦争は起こらないわけですよ。イラクとかアフガニスタンとかシリアとか今のガザとかウクライナとか、まあ、こういうところのこう地域を限定して、ずっと続いているのが、私のこの20年間の紛争地の取材経験で言えば、それが経験値ですよね。ウクライナにしてもアメリカやヨーロッパは武器を渡しますが、ロシアが核兵器持ってますから、ロシアを打ち倒すまでには渡さないわけですね。というのはプーチンが核使えばこれ大変なことになりますので、まあ、そういうコントロールしながら武器を渡していると。そういう中で、まあ、武器メーカーの、まあ、株がドーンと上がっていくわけですよね。そうすると、なんていうんですか、そこにまあお金を貸している銀行なんかの株もどんどん上がっていくと。で、株高だけが進んで、実体経済はみんな貧しいままだと、まあ、そういう意味では格差がどんどんどんどん広がっていくということなんですよね。まあ、そんなことをまあ取材して強く感じます。イスラエルの話戻しますと、先ほど言いましたようにユダヤ教とイスラム教の戦いだというふうによく解説されがちですけど、そうではなくて、これ領土問題ですね。ガザという土地、ヨルダン川西岸という土地は本来はアラブのもの、パレスチナのものなんですが、今イスラエルの政府は入植させてるんですよ。ユダヤ人を安くで住宅を作って住まわしてるわけですね。で、ユダヤ人が住むことでその土地を奪っていってるんですよ。こうじわじわじわじわとアラブの土地を奪っていくという、つまりその土地を占めるということが、イスラエルの目的でありますので、で、そのイスラエルというのはアメリカの武器を、まあ、援助されているので、やはりイスラエルの方が強いわけですね。で、この間中東戦争長いこと続きました。アラブの諸国、エジプトやシリアや、そういったところはロシアの武器をもらっていたので、だから武器の性能から言ってもアメリカの方がいいので、イスラエルは強かったわけですけど、さすがに最近ではグローバルサウスと、こういうそのアメリカやヨーロッパやロシアのそういう戦争に巻き込まれないで、もっとその経済的にその、 平和で、そして豊かになろうじゃないかと、まあ、そういう動きが、まあ、グローバルサウスもありますし、アメリカの国内でもですね、若者たち中心にもういい加減戦争やめましょうという、まあ、そういう声が出てきております、そういう意味ではまだ、この世界の運動も捨てたもんじゃないなと思いますので、そういう意味ではちゃんと話し合いでですね解決をするという方向で、進んでいってほしいなと思います。ただ残念なことに世界のリーダーの一部はですね、まあ、例えばその今のネタニヤフさんもそうですし、トランプさんなんかがね、まあ、典型的なんですが、そのなんていうんですかね、自分の国のことしか考えずに強ければいいんだみたいなね、まあ、そういうリーダーも出てきているので予断は許しませんけれども、平和を求めて対話を求める人たちの勢力も、かつてないほど広がっているし、イスラエルなんかではそれがですねネタニヤフさん追い込んでいるので、まあ、そういう意味では、そちらの方が、綱引きに打ち勝ってですね、まあ、なんとかこの21世紀の世界が平和外交、調和で、の方に、傾いてくれるように、願いたいなと思います。で、実は私はアフガニスタンも取材しておりまして、アフガニスタンももう20年以上アメリカとタリバンが戦争をしております。で、さっき申し上げたように地域限定でやってますよね。だから、そういう意味では長く続いたわけですけれども、そんな中でですね、そのアフガニスタンに、住み着いてですね、で、コツコツと、用水路を作っていた中村哲さんがおられまして、中村さんの取材をしてまいりました。中村さんは、バタバタと子供たちがアフガニスタンで死んでいくわけですね。最初はハンセン病の治療で入ったわけですけども、その病人を治療しながら、餓死していく人たちを見てですね、これはちゃんと食べさせないといけないと、まあ、こういうふうに思い立たれて、まず井戸を掘るわけですね。ところが、井戸だけではもう水が足らなくなる。それはなぜかというと、地球温暖化でですね、その、アフガニスタンというのはもともと雨が少ないんですけども、中央にヒンズークシュ山脈っていうのが走ってまして、ここに、冬場雪が降って雪が積もる。で、春先に雪解け水が流れてきて、ふもとが潤うんですね、ふもとの村が。ところが地球温暖化で冬の雪がもう雨で流れてしまっていて、春先の雪解け水が不足して、そして井戸の水位がどんどん下がっていってたわけで、でそれで井戸を掘るだけではダメだということで、2003年からこの用水路建設工事をされてまして、で私2010年7年目の用水路を見たんですけど、全くの砂漠で人々はまだ難民で帰ってきてない。そこにコツコツと用水路を作っておられました。その時中村さんは、もうすぐここが畑になります。まあ、こういうふうにおっしゃってたんですね。で、私2020年に行きました。中村さんが殺されてしまったので。見事に緑になってましたね。東京ドーム、300個分ですかね。その広大な土地を、緑に変えて、そして、人々は難民たちが戻ってきたんですよね。で、農民として生活できていると。で、その米や小麦を作ってですね、余った分は売れますし、で、米や小麦を作る中で、この牛を飼うことができて、で、牛を飼えばこれチーズができますよね。そして、その、用水路沿いにこのチーズの名産店ができまして、で、いわゆるその道の駅みたいになってて、で、そのチーズ売ってるという、まあそういう状況でですね、そのアフガニスタンはまだまだ治安が悪いんですけど、用水路、中村さんの用水路の周りは、平和になってるんですね。人々笑顔になっていて、つまりですね、そのタリバンという、まあ、いわゆるアメリカから見ればテロリストだとレッテルを貼りますが、このタリバンを戦争という武力で抑えつけようとして20年間アメリカは失敗し続けたわけですね。で、撤退したわけですよ。で、中村さんはそのタリバンの人たちと混じってですね、で用水路を作って米や小麦を作ることで、その人々の心を温めて、そして争わなくしてるわけですよね。中村さんは65万人の命を救ったわけです。一方アメリカはイラク、アフガニスタンで戦争して90万人殺戮してるんですね。これどっちが正解かと いうと僕はまさしく中村さんが正解だったなというふうに思いますね。日本はどちらに、見習うべきかというと僕は中村さんだと思っていますし、例えばですね、今回のイスラエルとガザの戦争に関して言うならば、アメリカは当事者ですよね。イスラエルをずっと支援してました。でドイツ、フランス、イギリスはですね、実はイスラエルにずっと寄ってきたわけです。それはなぜか、ドイツでホロコーストをしてユダヤ人を600万人殺しちゃったと。だからイスラエルのユダヤの政府に対してはこの贖罪の意識があることと、それとそういうそのユダヤの圧力も加えてですね、そのずっとイスラエル寄りの政策をしてたわけですよ。で日本はどうかというと、日本は、かつての自民党は、結構僕は賢かったなと思うのは、もちろんアメリカとともにイスラエルを支持しています。日本は今も、ところがですね、70年代の石油ショックを経験してますから、アラブの国とも仲良くしないと日本は生きていけないと、こういうふうにこの戦略的に思いましたので、日本はイスラエルともアラブともちゃんと話ができる先進国の中では数少ない国の一つなんですよね。おそらく唯一と言っていいかもしれません。そして日本はアジアにありますから、このユダヤの、ホロコーストもこの中東戦争もほぼ関係ない国でありますね。そういう意味ではですね、この中村さん方式でですね、このユダヤとアラブの間に入って調停をしてですね、この二つの国が仲良く暮らせるように、この二国家共存、多文化共存ですね、それからその経済優先のその国を経済温めてみんなを豊かにする、そういうことをすれば日本の価値が非常に現れてくると思うんですね。そういう意味では私たちは今こそ中村さんを見習って、平和で外交で、戦争を止める、こういうふうにしていけばいいのではないかなというふうに感じた次第です。以上、ウクライナがアフガニスタンを取材して戦争を止めるにはどうすればいいかということで話をさせてもらいました。フリージャーナリストの西谷文和でした。
今朝はフリージャーナリストの西谷文和さんにお話をしていただきました。西谷さんはこの20年間さまざまな世界各地を取材活動をなさっています。今回も3カ国の取材から帰国されて間もなくご出演いただきました。この地域の戦争は宗教戦争のように言われるが、そうではなく領土問題が根幹にあるとおっしゃっています。そして戦争はどこかで誰かが儲かるからとも。皆さんもよくご存知のアフガニスタンでの井戸や用水路工事をした中村哲さんのお話も出てきましたね。私たち日本人の誇りです。それでは今朝はこの辺で失礼します。
兵庫ラジオカレッジ。今朝はガザ、ウクライナ、アフガニスタンを取材して戦争を止めるにはどうすればいいのかを兵庫ラジオカレッジの加古隆学長の案内でお届けしました。来週は作家の玉岡薫さんで海に消えた三種の神器草薙の剣を求めてを予定しています。さてここでお知らせです。兵庫ラジオカレッジでは令和6年度の入学者二次募集を行っています。興味を持たれた方には入学案内をお送りします。平日月曜日から金曜日に兵庫ラジオカレッジ事務局電話 079-424-3343 079-424-3343 までお問い合わせください。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供、公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。